今朝不思議な風がと題しましてメッセージをいただきます。
先週の木曜日、瀬高保育園の、3歳児以上、年少年中年長児がここに、参りまして、共にペンテコステの礼拝を捧げさせていただきました。その際、保育士が今日ペンテコステっていうのは今日は教会の、お誕生日だ、みんなにもお誕生日があるように今日は教会のお誕生日だからみんなでおめでとうと言いましょうというようなことで礼拝を進めておりました。確かに教会の誕生日ともいえるペンテコステでございます。正確には聖霊が下されてた出来事であり、そこから使徒たちが力強く宣教の技に立っていく、その出発の時でございますから、結果的には教会がこうしてできていく、その教会の誕生日というふうにも言われ続けております。その出来事はイエス様が十字架に挙げられ、無残にも殺され、しかしその後、3日目によみがえり、弟子たちの前に現れ、共に過ごした後天に帰られる、昇天された後に約束を、弟子たちに約束をしていた通り聖霊を下したというその出来事でございます。使徒たちが集まっていたところ、そこに突然激しい風が吹いてきて、そして、下のような炎が、分かれ分かれに弟子たちの頭の上にとどまり、そのとどまった弟子たちが突然さまざまな国の言葉で話し始めた。つまりその聖霊が一人一人に下って力を、新しい力を得て、あるいは自ら中に持っていたものを湧き上がらせていただいたとでも言いましょうか。でもその聖霊の力によって弟子たちは勇気を得て宣教の技に、歩み出していく、そういうことが記されておりました。で、この弟子たちが一つのところに集まっていたというのは、この世的な発想で想像いたしますと隠れていたというふうに言うことができるかもしれません。救世主だと思っていたイエス様が無残に殺されてしまったと、そのイエス様がしかし復活したことによって、イエス様が生前自分たちに語り聞かせてくださっていた事柄が一つ一つこう結びついていくというか、その真意に気づかされていった弟子たち、それでも頼りにしていた復活の主が天に帰ってしまい、さてどうしたものかと思っていたのかもしれません。ユダヤ人たちはこのイエスという男の影響力をやはり根絶したいと思っていたでしょう。弟子たちの動きには目を見張っていたのではないかと想像いたします。弟子たちにとってそれは危険なことでありました。彼らは目立つ行動を控えて、今後の自分たちの身の振り方も考えながら隠れていた、そのような想像をいたします。でもそれはやはりこの世的な発想なんだと、それは正確ではないんだというふうに思いもいたします。この使徒言行録によりますと、彼らはそこに何をしに集まっていたか、それはやはり祈るために集まっていたというふうに考えられるからです。今日お読みいただきましたところよりも前、一章によりますと、イエス様が天に帰られるとき、弟子たちに聖霊が下ってくるのを待つようにという指示を出されました。 自分が天に帰るけれども聖霊を下す、それを待ちなさいという指示です。でその指示を受けた弟子たちはまず最初にイスカリオテのユダ、まあ、この方は亡くなりましたから欠員ができた、12人の弟子の欠員ができた、その欠員を補うべく一人の弟子を祈りによってくじ引きをし、マティアというその弟子を選んで補充したところでした。弟子を補充したものの、今なすべきことをすぐにはわからないでいたのでしょう。これからどうしたらいいんだろう、自分たちで、何を考え組織し物事を運んでいくのか、旗を上げて勇ましく出発していけばいいのか、いろんなことを考えていたかもしれませんが、イエス様が天に昇られるその直前におっしゃられた聖霊を下すということに信頼をして、彼らはこれを待ち望みながらひたすら祈っていたのではないか、その方が正確なような気がいたします。でこの時の弟子たちの祈り、それはイエス様に、あるいはイエス様を使わされた神様に対して、この聖霊を下すと約束なさった、その約束を守らせようという大胆な試みだ、そのように言う者がおります。約束を守らせようという大胆な試み、私たちも例えば御心が行われますようにと祈るわけですが、これは神様がご自身に対して真実であられ、神様が約束されたものを確かに私たちにお与えくださるようにと祈っているのと同じです。ですから祈りというのは、神様はその約束に忠実なはずだという信頼があり、神様がご自身に真実であられるという信頼から生まれ出る大胆さだというふうに指摘されるわけです。もちろんその逆のに最大限の謙遜でもあります。私たちは自分の力では何もなすことができません。だから私たちが最も必要としているものを備えることができるのはあなたしかいないんです、神様あなたの他にありませんという告白でもあります。この両面を持っている約束を守らせよう、ちょっと言い方は大胆でございますが、そういうのとあなたしかその約束を果たしてくれないからですという信頼、弟子たちはこの時聖霊を下すと約束してくださったそのイエス様の約束を信頼して、あなたは確かに下してくださるんですよねというそのような思いと、あなたが聖霊を下してくださらなければ私たちは前に進めないのですというそのようなより頼む姿勢と、両方を相持ってひたすら祈り待っていたのでありましょう。この祈りは聞かれました。自分たちではどうしようもすることのできない、そういう状況に置かれてどうすればいいのかわからない、あるいは迷っている、そういう状態の中にあって、ただただその約束に信頼するほかなかった弟子たち、でもその信頼が裏切られることはなく、しっかりと聞いていただきました。そして弟子たちの上に聖霊が下されたわけです。これによって弟子たちは自分たちが何をなすべきなのかということをはっきり示され、そしてまた悟りました。それはそれぞれに与えられた賜物、力、この場合はさまざまな国の言葉を話すという特殊な能力が与えられたようですが、まあ、それによって福音を述べ伝えるということ、そのことが示されました。彼らはこの時を境に使徒として福音宣教に 取り組み始めていきます。私のイメージの中ではそれは実に堂々とした出発であったと思っております。さっきまで何をしていいのかわからないと迷っていた、そうは思えないほど堂々と、何者をも恐れず、むしろ福音を述べ伝える喜びに満たされて、語らずには折れない、そのような勢いを感じさせるスタートであったと、そのように思います。そしてもう一つ大切なことは、ここにいて聖霊を受けた、聖霊に満たされた弟子たちは皆ガリラヤの人々であったと記されていることです。イエス様が活躍されたメインステージ、弟子たちと共に過ごした場所、宣教の活動を行っていた、それがガリラヤ。それは搾取や貧困、差別に苦しむそのような地域でありました。ここの出身者である弟子たちは弾圧に苦しむ小さな群れだったと言えます。その小さくされていた群れ、すなわちガリラヤが今聖霊に満たされている。聖霊に満たされるということは、主が私たちと共にいるということを確信することであります。ガリラヤの人々のみならず、私たちにとっても苦しめられるあらゆる迫害や病や恐れや不安や、そういったものから私たちは解放されるきっかけとなる。弱く乏しい私を、罪に汚れた私を、この私をイエス様は引き受けてくださって、御心に留めてくださって、聖霊を下し共に歩んでくださっておられるのだと、そのように気づかせてくださる、それが聖霊に満たされるということであります。それに気づかされた時、すなわち聖霊に満たされているということを知った時、私たちは何をも物をも恐れずに、臆することなく、いつでも堂々と歩み続けることができるでありましょう。これこそが私たちにとって最大の恵みであり、喜びであり、それは神の勝利を高らかに賛美し、世に示す、その栄光を示す証であります。このメッセージを聖霊降臨という出来事の中に見出していくわけです。聖霊は常に私たちに望み、私たちに満たされています。私たちはそれを感じているでしょうか。この世のさまざまな思い煩いの中で、常に喜びや感謝に満たされるとはなかなか言い難い現実があります。しかしそのような時にこそ、私たちのうちに聖霊は満たされているのだ、すなわちそのような弱くされている私たちのことを神様はご存じでいてくださるのだ、そのような信頼を新たに確かなものにしていきたいと思うんです。その聖霊に満たされていることを感じる、これを受け入れるということを願い続けていきたいと思います。この思いに満たされたとき、何者にも負けない強さ、そして全てに喜び感謝する恵みへと私たちはいざなわれていくと信じます。一言祈ります。主なる神様、ペンテコステの礼拝を共に守ることが許されて、心から感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人の上に、あなたから下された聖霊を私たちしっかりと受け止め、感じ、心からの感謝を持って、あなたと共にまた新しい一歩を踏み出していくことができますよう守り導いてください。一人一人 人の健康をお支えいただき、これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。